定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョーピック編集長の野上秀美です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。リスキリング大全の著者でアンドクリエイト代表取締役社長の清水久美子さんをお迎えしました。執筆活動のほか、企業研修のプロ講師としてご活躍の清水さんなんですが、最近リスキリングのテーマで多くの依頼が来ているといいます。リスキリングができる能力をリスキリングスキルというふうに名付けまして、それが備わっていないとですね、物価高の今の世の中では実質的に年収は下がると指摘されます。こうした学び直しを最初に阻んでしまう3つの壁として、思い込み、恐怖心、環境というのをですね、具体例を交えながらどのように乗り越えていくのかについてお伺いしました。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。はじめに清水久美子さんのプロフィールをご紹介します。株式会社アンドクリエイト代表取締役社長、コンサルタント会社の勤務などを経て、プロを育てるプロとして認知され、2013年に独立されました。その後、ビジネス書の執筆や全国での講演講師活動を重ねられて、受講者は延べ3万人を超えます。リスキリング大全の著書を出された清水久美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、この本を通して訴えたかったこと、お伝えしたかったことっていうのをお伺いできますでしょうか。
はい、きっかけはですね、とあるテレビ番組で、リスキリングの取材を受けたんですね、はい、でその際にその取り上げられ方がものすごくネガティブだったんですよ。もうリスキリングしないともう生きていけないとか、もう取り残されちゃうとか、で実際そこに出てリスキリングされてる方も本当に仕方なくやってますみたいな、そういう取り上げられ方だったんですよね。でそれを見て、これはちょっと違うんじゃないかと。でそれこそこう人生100年時代でずっと同じ仕事をやり続けるということがないときに、リスキリングってもう必要不可欠だと思うんですよね。それをそういうネガティブな捉え方をしていくっていうのは、学びの取れ高としてもすごく低くなってしまって、結果なんか辛い体験で終わってしまうと思ったんですね。なのでこの本を書いて言いたかったことは、ポジティブにリスキリングを捉えて、楽しくこうね、いろいろなジョブチェンジであったりとか、そういうことをやっていきましょうということを言いたくて書きました。
第1回のテーマはリスキリングしないと年収は下がるということで、これもすみません、ネガティブな感じで取り上げてしまってるんですけれども、はいはい、今リスキリングという言葉自体はやっぱりメディアを通じて、先ほどの清水さんの経験じゃないですけども、はい、そういったメッセージもそうですし、政府も含めてですね、やっぱりこうしないといけない、マストトゥードゥ、ハフトゥードゥみたいな感じで伝わってきてるので、どうしてもこうネガティブに受け止めちゃうなっていうことはあると思うんですけども、はい、これをどういうふうに転換すべきだというふうに考えていらっしゃるんですか。
政府のこう、ね、リスキリングしましょうというやつっていうのはやっぱりその通りで、背景としてはですね、やっぱり失われた10年が20年に30年になりということで、ずっとやっぱり変われなかったっていうところが背景にあるわけですよね。で諸外国と比べると、やはり日本企業の年収ってあんまり変わっていないわけですよね。物価はこれからねどんどん上がろうとしている中、全然年収変わっていないと、つまり国全体としてこうリスキリングをせず、成長分野へのシフトができなかったっていうところが、今年収がそのままステイであるということなんですよね。なので、リスキリングをすると年収が上がるっていうよりも、リスキリングをしてこなかったので年収がそのままステイだと。でステイということは、どんどん物価だったりとか諸外国が上がっていく中で、ステイではなく実は下がってるっていうことになるわけですよね。なのでそれに対し、まずはマイナスをゼロにするっていうところがあると思います。ただゼロにするだけじゃなくって、もっともっとやっぱりこう伸びていくためには、やはりこうリスキリングをポジティブに捉えて、これ私の造語なんですけど、リスキリングスキルを身につけないといけないっていうふうに思ってるんですよね。
リスキリングする能力、リスキリングスキルがいると。
リスキリングスキル、 これがないとやっぱり新しいことってやっぱり恐怖心であったりとかいろいろこう大変なんじゃないかとか不安じゃないかとか、まあ、いろいろあると思うのでリスキリングするのは嫌になってしまうわけですよね、うん、それってやっぱりリスキリングスキルがないからなので自分は新しい環境に適応できるっていう自信があればリスキリングするのは全然怖くなくなってくると思うんですよね。なのでそういったリスキリングスキルをつけて、まあ、よりポジティブにいろいろなこう、ね、ジョブチェンジなどをしていけるといいかなというふうに思ってます。
全体像の話でですね、うん、まあ、日本が取り残された状態で、DX とか GX とかいろんな文化だとかって、まあ、そういう横文字が来てですねそのままだとステイだと結局は年収下がってる状況と一緒ですよというところで、はい、まあ、そのマインドをですねまずやっぱり変えていく変革していくってことが一番、はい、最初のステップになるかなと思うんですけれども、はい、この本の中でですね3つの壁を乗り越えて覚醒すると、まあ、気づいて行動に移していくということなんですが、はい、思い込みの壁恐怖心の壁環境の壁とあるんですが、はいはい、それぞれちょっと噛み砕いて説明いただいてよろしいでしょうか。
はい、思い込みはですねいろんな思い込みあるんですけれども例えばもう年だから無理とかですね、はい、そういう思い込みとか私には何か分からないけど無理とかですね、まあ、そういった自分自身で、まあ、ブロックしてしまっている、まあ、メンタルブロックですよね。そういったものがまず一つですね。で例えばですけれども、まあ、文系の方っていう言い方はねちょっとざっくりしすぎですけど文系の方だとテクノロジーは無理とかですね好きじゃないとかそれも思い込みですよね。もしかしたらやってみたら向いてるかもしれないですけども無条件にそういうの難しそうだから無理っていうふうに思い込んでるっていうケースが結構多いですね、うん、で恐怖心はやっぱりこう新しいものなのでその場に飛び込むっていうのがすごくやっぱり怖いとかですね不安とか、まあ、これは転職とかでもやっぱりすごく大きいですよね。で環境の壁はですね周りがそれをさせないというんですかね。
なるほど。
そんなのやったって無駄だよってこう言われたりとか例えばあと結婚されている方だとよくやる嫁ブロックとかありますよね。なんかこう新しい仕事に就こうとしたら例えば大企業からベンチャーとかってなるといやそんなのちょっとってこう、ね、奥様が止めるとか、まあ、そういった周りの人がそうさせないっていうのが環境の壁ですね。
なるほど。ちょっと順番にお伺いできればと思うんですけれども思い込みの壁、まあ、例えば先ほど挙げられた文系の人がテックは無理ですよみたいな話はあると思うんですけれどもこれはどういう形で乗り越えられるというか明日の瞬間になんか変わりそうな気もしますけどもずっと変わらない気もするんで、はい、結構難敵かなとも思うんですけども、
はいはい、やっぱりこれはですねその場に飛び込むのがやっぱり一番いいんですよね。
あ、ガラッと変えると。
ガラッと変える。それかその一歩手前でそこまで飛び込めないというのであれば例えば自分と似た属性の人がそれをできている事例を探すっていうところですね。あの人できてるんだこの人できてるんだと思うとあもしかしたら私もできるかもっていうふうにこうメンタルブロック外れてきます。
なるほど。昔で言うとね受験とかでも必ず合格体験記とかありましたけども、はい、ああいったものを見て、はい、まあその少し上の先輩がこういう勉強してきたんだから自分もきっと合格できるんだみたいな思い込みをまあ逆にいい意味ですり込んでいくみたいなありましたけど、まあ、こうリスキリングでもそういった自分には無理っていうところを飛び越えるにはやっぱうまくいっている事例を知っていくということなんですかね、はい、
そうですね。やっぱりこう身の回りにいる人がね同じような感じの人だとなかなかそれを見る機会がないので、はい、どうしてもそこに染まっていっちゃうという感じなんですよね。
なるほど。そうすると結構大きい会社で入っちゃって、はいはい、なかなか周り見るとそんな人いないっていうケースもあるんじゃないですかね、はい、
あると思いますね。なので、まあ、本当に他社の事例でもいいですし例えばその、まあ、学生時代の友達に会ってちょっと話を聞くとあそういうことやってるんだっていうところでその思い込みの壁が壊れていくっていうこと結構多いですね。私女性役員育成とかもやっているんですけどやっぱりねいろんな壁があるじゃないですか社内 でそういった女性役員候補の人たちが集まるとどんどんその壁崩れていくんですよね。あ、こうやればできるんだっていうところを間近で事例として見ていくとなんか社内でずっと一人でやってた時はできなかったけど結構早く崩れていくなっていう感じがしますね。
日本の、ね、別の大きな問題で女性活躍推進とか、はい、うん、ジェンダーギャップのバランスみたいなのありますけども、はいはい、それと、まあ、リスキリング結構
同じですね。
地平っていうか、はい、目線かもしれないですね。
いや、本当そうだと思います。
もう周りがみんなやりだしたら、はい、それも全然 なんかやってない方が不自然というか。
本当そうなんですよね。よくねあのスポーツの世界でもあるじゃないですか、誰かがこう100メートル何秒の記録を打ち破ると次々と出てくるみたいなのあるじゃないですか。あ、できるんだって思うと崩れるんですよね。
なるほど、まあ、本の中にもいろんなケースを挙げていただいてるんですけれども、はい、これ3つの壁をですね、まあ、乗り越えた方のケースっていうのは何かご紹介いただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、インテリア製造業の、方の例なんですけれども、もともと営業職だった方なんですよね。で、先ほど言ったようにやっぱりちょっとこうねテック系だったり研究とかっていうのは全然ちょっと畑違いで無理と思われてた方が、まあ、社内のそういったねプログラムで越境してみて、うん、でそこで全然違うやっぱり視点とかそういうのが持てて、で自分は営業しかできないかなと思っていた方がですね、もうちょっとお客様の視点を入れて、それを商品に生かせるんじゃないか、その研究に対してそういったお客様視点を入れていったらもっといいことができるんじゃないかということで、まあ、マーケティングの、まあ、職種の方に転換していったっていうのがありますね。その辺も例えばね、自分は営業しか無理って思い込みを、まあ、越境してみたことで、あ、こういうふうにやったら、まあ、自分もテクノロジーが理解し、まあ、自分が今までやってきた視点もそこに生かせるっていうふうにこう気づいた例ですね。
なるほど。3つの壁の中に2つ目に、まあ、恐怖心というものがありましたけども、はいはい、つまりこの新しいものが怖い不安みたいなものを、この方は営業から研究部門に移るところで一気に乗り越えてますよね。
はい、
なのでこれ先ほどの話じゃないですけど、やっぱりやってみるっていうか、うん、ところが一番早いんでしょうか。
早いと思いますね。それが一番本当に早いです。やってみたら、あ、それほどではなかったなって気がつくことですごくやっぱり多いですね。
この方のケースは、まあ、会社の中でそういうチャンスをつかめたというケースだと思うんですけど、はい、逆に3つ目の壁じゃないですけども、はい、環境の壁で、はい、まあ、周りがブロックするみたいな、はい、まあこれいろいろブロックと戦ってますよね人間。特に日本人は同調圧力が強いので
、強いですね。余計に
親ブロックもあれば、
親ブロック
友人も、
いや本当に
いろんなところはもう周り固めてリスキリングさせないぞと、
させない、チャレンジさせない感じですよね、
はい、これはどうやってその壁を払っていきましょうか。
はい、これ言うとですね、ちょっと過激に聞こえるかもしれないんですが、
過激に
付き合う人を変える。
あ、付き合う人を変える
ですね。
はい
はい、これね、アメリカの起業家の方の名言というか格言であるんですけど、はい、人間は自分の周囲5人の平均を取ったような人になるっていうのがあるんですよね。でこれ年収レベルだともっと如実にそれが現れてくるらしいんですよね。はい、例えば自分が数百万だったら周りの人も大体それぐらいだと、でそれを自分が付き合う人変えて、まあ、1000万とか2000万とかってなってくると、自分もそれにだんだんと近づいていくっていうことは研究として出ているそうなんですね。今周りにいる人ではなく、例えば何かそういったコミュニティに入ってみるとか、違うところに行って、まあ、身近な人のレベル感を変えていくと、やっぱりこのメンタルブロックというのは外れてくることが多いですね。最近だと本当にコミュニティもね、オンラインで運営してるのとかも本当にたくさんありますし、そういったところに行くと別に転職とかね、仕事を変えなくても、まあ、周りの付き合う人たちを変えるということが結構やりやすくなってると思うんですよね。いろんな人と付き合うというのは重要かなと思います。
ちょっと日頃のですね、お仕事で執筆活動だけではなくて、講演活動、研修活動をされている中で、先ほど少し会社の中の雰囲気みたいなものもお伺いしましたけども、はい、これどこの会社ってことではなくて、はい、よくある例で、はい、この3つの壁、はい、思い込み、恐怖心、環境がブロックされている状態、はい、そこから清水さんはどういうふうに解きほぐしていくんですか、それとももう放置しちゃうんですか。
いやいや、もうお仕事で言ってるのでね、やっぱりそれをね解きほぐさなくちゃいけないので、やっぱり多いのは他者事例を話すっていうケースは結構ありますね。
あ、なるほど、
はい、それも同業の他者事例とかが、
あ、もうライバルシーン出てきますね、それ。
あそこはもうそれできてるのみたいな感じ
で、 B 社さんこんなことやってんのみたいな、
はい、結構それ言うと火がつくことが多いですね。はあ、やっぱりこうね、横並び意識みたいなのが依然としてやっぱりあったりとかしますので、いい風に使えば一気に上がるっていう感じなんですよね悪い方に使うとこう、ね、足を引っ張り合うとかね、そこと一緒でいいやみたいな感じになりがちなんですけど、いいようにこう火をつければ結構変わりますね。
なるほど。補足的にちょっとお伺いしたいんですけど、今いろんなテーマで講演とか研修とかされるんですけど、はい、このリスキリング分野の領域でのニーズっていうのは強いんでしょうか。
とっても強いですね。もう本当に講演とか取材とか本当にたくさんいただいていて、はい、もう各社さん多いのはやっぱりこう人事部の方はやらなくちゃって思ってるけど、社員がどうしてもちょっとネガティブになってしまっているのをなんとか火をつけてほしいっていうご依頼がほとんどです。
あ、そうか。そうすると、はい、実践を何かというよりは、やっぱり今日のテーマじゃないですけども、はい、思い込みの壁、 恐怖心の壁、環境の壁みたいなものの、はい、このマインドセット3つの壁をどうしてもギャップというか詰まっちゃってるケースがあるので、はい、そこをなんとか少しでも崩してくださいませんかという、はい、
そうですね、
そういう依頼が多いと、
はい、もうやる気スイッチ入れてくださいっていうパターンが多いですねで、まあ、スイッチを入れた後にでじゃあ具体的にどうしようという話に絶対なるので、まあ、リスキリングのための3つのマップっていうのがあって、まあ、それをこうやっていきましょうというようなお話をワークショップとかでやってますね。
じゃあ次回はですね、そのマップの話も含めてお伺いしたいと思いますが、はい、今回は第1回のテーマとしてですね、リスキリングしないと年収は下がる3つの壁を乗り越えてまずマインドを変えていこう、リスキリングスキルというスキルが必要なんじゃないかという話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
清水久美子さんをお迎えして、リスキリングの今の全体像、企業の中における位置づけ、その一歩を阻む3つの壁として思い込み、恐怖心、環境の壁について乗り越え方も含めて解説いただきました。私も最初に勤めた会社が比較的従業員が多い会社だったんですが、横並びの意識が少し強い職場ほどですね、こう襟を正したくなるような解説でした。定時までに帰れるラジオでアンケートに回答をいただいた中でもですね、お勤めの会社が1000人から5000人、また5000人以上の企業でお勤めの方っていうのも大勢いらっしゃるんですが、他社さんやってますよという一言でですね、こうあちょっとやらないとみたいなのは身に覚えがあるのではとも思いました。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日、金曜日の週2回の公開でフォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。